Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa.
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 Buddham saranam gacchami.
Buddham saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Dutiyampi buddham saranam gacchami.
Dutiyampi buddham saranam gacchami.
Dutiyampi dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi sangham saranam gacchami.
Dutiyampi sangham saranam gacchami.
Tatiyampi buddham saranam gacchami.
Tatiyampi buddham saranam gacchami.
Tatiyampi dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi sangham saranam gacchami.
Tatiyampi sangham saranam gacchami.
Panatipata velamani sikkhapadam samadhiyami.
Panatipata velamani sikkhapadam samadhiyami.
Adinnadana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Adinnadana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Kamesumicchachara velamani sikkhapadam samadhiyami.
Kamesumicchachara velamani sikkhapadam samadhiyami.
Musavada velamani sikkhapadam samadhiyami.
Musavada velamani sikkhapadam samadhiyami.
Sramela yamaccha pamadatana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Sramela yamaccha pamadatana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Sa ドゥサドゥサドゥ
サドゥサドゥ。
はい、じゃあ般若心経いきましょう。マカハンニャハラミタシンギョカンジザイサツゴジンハンニャハラミタジショシャリシシキフイクフイシキシキソクゼククソクゼシキソンギョシキヤクブ
I'm not afraid of the dark.
主大名主税務上主税務道主の上位最苦真実高校説般若花見多種即説終圧逆転逆転波乱逆転波乱逆転無事所悪化はこの苦毒をもってあまねく一切に及ぼし我らと主上と皆共に仏道上善ことを
さん入れないですかね。入れないか。はい。誰ですか。池田ひろみさん。池田ひろみさん、OK、お池田行ったみたいね。大塚さん OK でしょ。お、あ、網谷さんも大丈夫ね。池田美幸さんも大丈夫ですね。はい、皆さん綺麗にマイクとビデオがちゃんとオフになって並んでますので、もう大丈夫だと思います。ね、
はい。
はい、ちょっといろいろね説明しながら話を進めていきますね。今日はねこのサンガジャパンさんの、最新号に載った私永井さんの対談について、今までもね何回かねこれ私原稿書いてる時にちょっとどうしても話したくなって話しちゃったんだけど、その時はやっぱりこの原稿そのものには触れることができなかったんで、だったんだけど、今はねもう皆さんも手元にあるだろうし、私も今完成原稿持ってますので、これをもとにねちょっといろいろお話ししていきたいと思っています。ただねそれにはちょっといろんな前振りというか準備が必要で、どっか行きましょうかね。今ねようやくオンラインの体制が整ったっていう感じなんですよ。3月の最終週末のね、いきなり外出自粛が出ちゃって、でその時はさすがにポアも前回休止して、だけどもそれをオンラインで流そうってことになって、私一人が、話をして、で翌週が、いきなり花祭りセッションで、でそれはもうじゃあ少数の人とやりながら、それをオンラインで流そうっていう、ね、話になって、でセッションとして初めての試みだったんですよ。でその後ね土日って、ずっと3回ぐらいやったのかな、それはまあ土曜の座禅会と日曜日の、瞑想会をねオンラインで流すっていうね、ことをやって、で今回ね5月の、ゴールデンウィーク接診、もう今少数のね8、9人ぐらいとやってるんですけども、まあ、3密を避けながらね、まあ、5月だからもう換気がいいので窓を開けながらねもうガンガン海からの風を入れながらやってます。幸いちょっと体の調子悪い人もいないのでまあ大丈夫だと思いますけども、でそれでねいろいろまとめながら話さなきゃいけないんですけれども、どうしましょうかね。はい、サラナンの話から始めましょうかね。今このコロナの、新型コロナウイルス、が、まあ、とんでもないことになっていて、世界中でですね。でその時に何て言うかな、まあこれ本当に本番だなって思うわけですよ。今まで一方案がやってきた活動っていうのはまさにこの時のためにあったんだな。で、まだこの時ね、まだ、パンデミックが起こらない前だったらば、一方案でやっていること、一方案が主張していることっていうのはちょっとなんかとんがりすぎてる、ねっていうふうに取られていた面もありますよね。でまあその頃は要するに、まあ、それこそ、師匠体のね苦渋滅道の苦体、もうなんかピンときませんなんていうのがなんか世の中の雰囲気 でそれに対して私らが苦しみとかね苦しみを超えるための薬とかねそういうことを言うとなんかそういうなんか文脈そのものがもう嫌だっていう、反発食らったりとかね別にまあ苦しいかもしれないけど楽しい時もあるしってね言われちゃってちょっと一方案で苦しみとか薬とか強調しすぎじゃないのってね言われてまあそうなのかなってね思ってましたけども、でそれで、この、まあ、パンデミックが起こってパンデミックですねこれはね完全にでまあ大洪水が押し寄せてきました。
実際のところ。でそしたらば、一方の文脈ではこれは非常に ある意味なんていうか予定予想通りというか、まあここまで激しくはっきりとね洪水が押し寄せてくるとは思いもよらなかったけども、それもパンデミックっていう形でね。だけどもまあ今、今っていうかもともとこの世界っていうのは苦しみに満ちた世界だよねっていうのは、まあ、一方の基本定説ですから、それがもう誰の目にもはっきりした、ね、今までは、基本、原理的にはそうなるよねって話だったのが、今回は原理的にだけじゃなくて目に見える形ではっきりと見えるですね、その形、苦しみの形がですね。でだからこの洪水に流されない場所を、なんとか見つけて、そこへ避難しようよねっていうのが私の基本的な方向性ですね。でこれはもうこのパンデミックの前からもずっと言ってきたし、そしてパンデミックが来てからもだから主張は全然変わってないんですよ。全く変わってなくて、ただこの苦しみっていうのが今までやっぱりどっか個人的な苦しみの方が大きかったんですけども、今は個人的な苦しみはもちろんだけども、この全世界を巻き込んだ苦しみっていうね、いうものがはっきりして、だからなんていうかな、わこうなったらどうしようなんていう感じは一切ないんですよ、私らとして。ああ、こわ、いよいよ来たねってね。まあパンデミックとしては来なくても一人一人にはパンデミックを襲いかかるわけですから、一人一人には生と死の問題があって、で、新型コロナウイルスで命を、ね、危険にさらされる、ね、のか、それともそれぞれの個人的な、ね、理由によって、生命の危機にさらされるのか、だから個人にとってはそれは全く同じで、そして、その生命の危機にさらされるっていうのはこれ 100% 確率としてはそうだって、ね、わけだから、だからそれがたまたま個人的な病気によるのか、個人的な事故によるのか、それとも全世界的なパンデミックによるのかっていう違いがあるだけであって、それは全く同じなわけですよ、ね、だから今までは平和で安全な世の中だったのに、パンデミックなどで急に危険になったってわけじゃないじゃないですか。もともと危険だったわけですよ、世の私らが生きているってこと自体がですね。でこの生きているってこと自体が、そしてこの世界ってものはもともとものすごい危険なものなんだっていうのが、ただ誰の目にも明らかになった。つまり今まではっきりそこを見れば確かに危険だよね、だけど今は誰の目にも危険だよね、だからその面ではなんていうかな、同じなわけですよ。ですね。なので、一方案としては全くこれまでの主張通りだし、で、じゃあこのパンデミックの中でどうやって生きるのかっていうことに関しては、今まで言ってきたことをただやるだけっていうね、だけなんですよ。だから本当にそういう、うわこんなことが起こっちゃって、今までのなんかもう全部考え方変えなきゃいけないなんてことは一切ないんですよ、本当に一切なくて、いよいよ来たよねっていうことですね。はい。で、この、その洪水がね、来ても大丈夫な場所っていうものに関して、この私と永井さんとの対談の中で触れてますので、そのあたりをね、もうちょっと後からちゃんとはっきりさせますけれども、だけどね、まあさっきも言ったようにパンデミックの前の時代だと、まあ一方案はちょっと 苦しみとかね、薬とかそういうことを強調しすぎだとかね、なんかさんざん言われてきたわけですよ。ね、え、だって、いや、だってこの世界は苦しみだし、私はみんな病気になって年取って死んでいく存在だし、でこれはどうしたって苦しみから逃れられないし、もうそういう真っ青な状況にいるのはもともとそうじゃないってね、言ってたんですけども、なんていうかな、いやそんなことないですよ。まあ、人生苦しい時もあるけども楽しい時もあるじゃんとかね、なんかいろいろ言われてで、まあさすがに今回だけは皆さん追い込まれちゃって、で追い込まれた時に本当にね、今これ毎朝話してるんですけども、みんなの本音がバンバン出ちゃってちょっと恐ろしくなることもあるし、あそうだったの、あやっぱりそうだったのねっていうとこもあるしね。だからなんていうかな、あんまり平時だったらね、普通の太平な世だったらば、まあみんなそんなに自分の本音を吐かなくても、まあそこそこみんな生きていけるわけなんですよ、ね。なんだけども、いよいよ追い詰められた時にその人が本当に思っていたことがポロッと出てしまう、言葉にもあるいは行動にも、ね。でそれで、何がっていうと、サラなんですね。で先ほどお話し、みんなお経を読みましたけども、ブッダンサラナンガッチャミ、ダンマンサラナンガッチャミ、サンガンサラナンガッチャミ、ブッダダルマサンガをサラナンとする、避難所とする、まあ私らの言葉で言うと難民キャンプとするっていうね、いう話で、でこういうのはみんな単なる、まあ、例え話っていうのかな、いやあブッダってところの帰依をするのねってね、まだねみんな本当余裕があったんですよ本当にだから要するに、まあ、これどういうことかっていうと、別にみんなはそれぞれそれほど避難所を必要としていない、ね、避難所を必要としていない、だけどもなんか一方案の人たちとかね、なんか仏教徒とか不思議な人たちがいて、彼らはね、なんか避難所を必要としてるみたいなんて、でその避難所がブッダダルマさんが、ちょっと不思議な人たちだねなんて、まあどう、まあ、思われていたんでしょうけども、じゃあまあ私らは、まあ、はっきりブッダダルマサンガを避難所とするっていう、まあ、ことを表明してるね。ブッダンサラナンガッチャミ、ダンマンサラナンガッチャミ、サンガンサラナンガッチャミって、まあ、今日読むってことはそういうことなんですよ。まあ自分はブッダダルマサンガをサラナンとしていますっていうことを、自分にも言い聞かせるし、これはもうある意味対外的なポジション表明なわけですよね。でそれに対して、ああ不思議な人たちだな、なんかあの人たちはサラナンを必要としてるみたいでね、まあ、要するに自分はサラナンは必要としていない、自分は避難所なんか必要としてないし避難所なんてないってね、と思っていたわけなんですよ。だけども実は皆さんそれぞれに避難所があって、それは意識的か無意識的かね、まあ大体無意識的ですけども、でそしてその避難所にいつ行くかっていうと、地球最後の日ですね。地球最後の日をどう迎えるのかって言ったら、まあ大抵は避難所で迎えるわけですよ、ね。そして気持ちとしてはもうみんな地球最後の日的なね追い込まれ方をするとじゃあ地球最後の日をどこで迎えようってなった時にパチンコで迎えようとかね、夜の街で迎えようとか、まあみんなそれぞれするわけで、でそのたんびになんでこんな緊急事態宣言が出てるのにパチンコ屋行くのって、ね、なんで行く時にそんな新宿のそんなとこ行くのってね、なったけども、これ全然話としては 納得できて、私は本当に納得できるんだけども、それは簡単な話で、パチンコ屋さんが彼らにとっての避難所だったからなんですよ。だから地球最後の日にそこ行くの当たり前じゃないですか。そんなの当たり前ですよ。あれがね、あの騒音の中でね、じゃらじゃらじゃらでやることでようやく苦しみから逃れていたんだから、ね、これによって何とか苦しみから逃れようとしてきたんだから、だからこのコロナウイルスの苦しみから逃れようとして、ね、あそこに行くのは当たり前のことですよ、本当に、ね、でそういうね、特殊な職業の人たちに慰められてきて、でそれで何とか生きてきた人間にとっては、ね、コロナウイルスで追い詰められた時にやっぱりその人たちに慰められたいと思うのは当たり前で、だから地球最後の日だからこそそこいうとこへ行くわけで、でこれどういうことかというと、それが、その人たちにとってのサラナンだったということですね。分かりますね。要するに仏教徒とかね、一方案とかなんか不思議な人たちがいて、彼らにはなんかサラナが必要なんだって、なんか変だよ ね、俺たちはサラナんだ必要ないよ ね、俺たちは強いからねなんて思ってって言ってたんだけども、実はそうではなくて、みんながそれぞれサラナがあった、そしてそのそれぞれのサラナン、という本音が、地球最後の日に、ポロポロとみんな出てきたっていう、そういう話じゃないです か、非常にわかりやすいわけですよ。だからなんていうか、今本当に私も結構今情報収集してるんだけども、あまりにもわかりやすすぎちゃって、なんていうかな、今までだからもうみんながなんか適当に、まあ、それこそ営業スマイルかなんかで隠しちゃってた部分が全部出ちゃってるから、まあそうでしょうねっていうね、あこうなるよねってね、やっぱりそういうことを思って、あこの人たち生きてきたのね、だから当然そういう行動するよねってね話で、だからもうね、平和な時だったらばなんとか営業スマイルでごまかしごまかししてきたのが、もうごまかしが効かなくて、実は私はそうだったんですってことをみんなが言い始めて、ね、ことですね。でそれはまあいいも悪いもなくてもうそういうもんだから、それを受け入れた上で、じゃあどうしていくかですね。でそれで私らのね、この今やっている瞑想とか仏教とかね、な時に、まあそれ、いろんな、アプローチがあって、で、まあ一方のアプローチについては、まあ、後からお話ししますけれども、非常に不思議なアプローチの仕方をする人たちがいる。どういうアプローチかっていうと、ただこういうなんていうかな、瞑想とかね、悟りとかね、ジャーナーとかね、ニッパーナーとかね、禅定とかね、ヴィパッサナーとかね、そういう、あるいはヨーガーとかね、そういうことを話すのが好きだっていう人たちですね。そういうことについて話すのが好きで、そういうことについて情報交換するのが、好きで、ね、っていう人たちがいて、だからそれはある、まあ、例えば瞑想の先生にしても、瞑想メソッドにしても、その道場にしても、まあ、やたらめったらたくさん知ってるんだけど、そして情報は、あこれなんかこれ面白いよ、あこの記事面白いよ、あこれなんか悟りについてのなんか記事みたい、悟りについての分析みたいとかね、なんかして、あこれ面白いねとかね、ああいうことをして、でこれは私もものすごい 身につまされるんですけども、まあ私ほら前週やった後ミャンマーなんか行っちゃって、でまあミャンマーでまあ4年もいたんで、そしてまあ一応バーメソッドをね終わらせてきたんで、まあその人たちにとっても喉から手が出るほど、よだが出るほどすごい情報、まあ一応私もまあ一応持ってるわけなんですよ。経験とかなんとかねあるし、彼らが欲しいものを私たんまりと仕入れてきてるから仕入れてきてるから、なので、最初このね一方案に来たあのを始めた時にやっぱそういう人がどうしても来るわけなんですよ当然。だからなんていうかな、本当に地に足がついた瞑想をしようよねっていう話ではなくて、ただこういう悟りとかニッパーナーとかねテラバーダーとかねあのなんとか瞑想等とかヴィパッサナーとかね、そういうことを話すのが好き、そういうことをあの情報交換するのが好き、なんとか先生、なんとか聖夜堂、なんとかリンポチェってね、いうようなことが好き。非常に全く私理解できなかったんだけども、だから当然一方案に来たら、このメソッドを地道にやって、それで自分の人生をなんとかね、いい方向へ持っていく、ね、そのためには地道にやるしかない、毎週毎週通って、接心参加して、ね、で日常の中でも、体の感覚を感じたりね、慈悲をやったりで、そうすることで、人生を一つ一つね進んでいこうっていうようなことを、してくれるのかなと思ったけども、そういうふうにはいかなくてあ、いや私が持ってる情報だけが目当てだったのかっていうことがね、分かって、でじゃあその人たちはなんか自分の人生の中で非常に一つ一歩一歩地道に何かを積み上げるようなことをしてるのかというと、してないんですよ。わかります？してないんですよ。だから何もしてなくて、ただ単になんか面白い情報交換だけをしているっていうね。だけどその一つの情報に対してコミットするってことも一切ないっていうね、いう話。この人は何をやってるのってね。で、でそれがある一定の時に、まあ今から5、6年前ですけどね、もう一気に全部何か変わったんですよ。変わったんですよ。何がきっかけだかよく分かんないんだけども、まあ、多分その頃から私が本を出したり、して、でも本を出すとやっぱり本にはちゃんと書いてあるから、そんなにもう勝手な誤解とかできないわけなのね。でそれでもう日本がやろうとしていることっていうのはだんだんとはっきりしてきて、それがものすごいコミットメントを要求されて、ものすごい一つ一つ地道にやるしかないようなことだと、要するに遊びの材料にはならないわけなんですよ。わかりますかね。ね。でそうするともう、まあそういう人たちさっと去っていって、で残った人たちがまあ今のメンバーなんだけども、まあ要するに地道なことをやる。 まあ、内山老子的に言えば自己の問題として、取り組む。だから自己の問題っていうのは、ものすごく振れ幅があって、で今日はちょっと究極的な話もしますけれども、まあ、自分の問題として扱うから単なる噂とかね、なんか面白い話とかではなくて、この自分っていうものを、どうしていくかっていうね、いうことになるので、全然なんていうかな、もっと地道なものになってしまうし、あるいはもっと自分を見つめなきゃいけなくなるから、下手すりゃ暗い話になるかもしれないし、それよりかなんかもっと、まあ、要するに自分を忘れちゃって、なんかもっと楽しいね、アイドルを追いかけるようなノリで、なんか悟りとかなんとか追いかけるっていうような方向性ですね。で、そういう方向性は、まあ、一方面の場合は取らないってことね、まあ、はっきり、言ってたわけなんですよ。何言ってるか分かりますかね。ね。で今ね、どういうことかというと、今みんなの本音がボロボロ出ている、さらなん、避難所、結局、まあ、一般としては究極的な避難所をオファーしていて、で、まあ、ここしか本当に避難所ないよねと、まあ、私は本当思ってるし、でそれに賛成してくれて、ここを本当に避難所としている人たちも何人か現れてきてるし、ね、だから一方のスタンスでものすごく非常にシンプルで単純なんですよ。でそうなんだけど、まあ、一方が、まあ、何を避難所としているか、まあ、ちょっと後から話しますけども、そうではなくて、他のいろんなものを避難所としている、その本音がポロポロ出てしまう、ね、それがパチンコ屋さんだったりね、夜のそういう街であったり、ね、そういう職業の人であったり、ね、あとそれが、まあ、そういう悟りだとか何とかについて、楽しくおしゃべりをすること、あ、そうか、おしゃべりをすることなんですよ、悟りについてね。だから悟りについて本当に自分がそれをやるのではなくて、楽しくおしゃべりをすることなんですよ。だからそれには地道な努力っていうのはもうそんな勘弁してよって話になるし、まあ一番簡単な方法でね、そのいいとこ取りを取れたらいいよねって話になって、ね、でそれがある人たちにとってはもう、避難所なんですね。それなぜそういうかと、このコロナウイルスが押し寄せてきているこの時に、なおかつお悟りについておしゃべりをしたい人たちって、どういうことなのこれってね、何なのってね、今おしゃべりしてる時じゃないでしょってね、とまあ私らは思うんだけども、でも悟りについておしゃべりしたいっていうのがその人たちにとっての避難所だったわけだから、だから当然地球最後の日にパチンコ屋さんに行くように、地球最後の日に悟りについておしゃべりをするっていうね、いう話になってくるわけ。だから、まあ、そういう意味で確かに一貫性はあるわけなんですよね。だから今までそういうふうに生きてきたから、当然地球最後の日のような、今でもまさにそれをするんでしょうしね、っていう話なんですよ。いや、ちょっと間近にね、悟りについて自分が体験するんではなくて、悟りについて楽しくおしゃべりしたいっていう人もちょっと間近に見てしまったんで、 今この時期にそれをやるかってね話になってちょっとびっくり仰天したけども、それは今この時期にパチンコやるかってのと同じなんですよ。だからやるんですよ、当たり前じゃないですか。だってパチンコは避難所なんだから、ね、でそれと同じように今この時期に、今だからこそお悟りを、悟りをちょっと経験することで洪水をからの、及ばない場所を探るのが本筋じゃないのと私らはもちろん思ってるし、実際そうやってるし、なんだけども今この時期に悟りについておしゃべりをしちゃう、なぜ、当然そうしてきたからですね。だからまあ行動には一貫性があるわけですよ。一貫性があってあ、それ見事だな。地球最後の日にパチンコ屋さんに行くぐらい、そこまでパチンコを愛してたのねっていうのと同じで、いやそれはまあ非常に正直でいいよねって話でね。まあおすすめはしないけども、おすすめはしないけども、ああそういうことだったのねっていう、ね、話ですね。だから、これでね今回、いろんなものが本当にはっきりして、だからみんなの本音が、普段だったら分かんなかった本音が、で今ここまで追い詰められて出た本音だったら、もうちょっと一緒にはできないじゃないですか、ね、私らは悟りについてのおしゃべりなんかもう興味ないんですよ。だから悟りについてのおしゃべりをしたい人はちょっと全然別なところでやってよね。それを一方案とかね、とかではやらないでねっていう、そういう話でですね。で、じゃあ我々は何をしようとしているのかって言ったら、まさにおしゃべりではなくて本当のものを、発見追求することですね。でそれで、今日はね、まあ、もちろんこれが今日のメインテーマなんだけども、そのためには、大きな世界観が分かっていなきゃいけない、ね、世界の構造が分かっていなきゃいけない。で この対談で分かんなかった、もうこれはっきり書いたでしょうってね、私永井さんが喋って、それを2人で何回も過失修正して、永井さんも本当に過失修正するたくさんするし、私もかなり書き込んで、だから膨れ上がっちゃって50ページ以上になっちゃったんですけどね、まあそれを私 の, ケース連載をちょっと今回はやめて、で一気に50何ページで掲載したんですけども、ここでここまではっきり書いてまだわからないっていうね、ってことぐらいもうこれではっきりすると思います。だからこれは本当に皆さん熟読してくださいね、これね、参加さんのね、もう文字起こし原稿から2回3回と書き直して、まあほぼ満足のいく出来上がりになっているので、まあこれ以上はちょっとこの時点で書き足せないのでね、はっきりすると思いますね。だからそういう、まあそれについてはまた後で話しますけど、そういう世界の構造ですね。でその、それが分かった上で、じゃあ、そこにどうやって入っていったらいいのかっていうことで、本当に地道な努力が必要で、でもその地道な努力、じゃあどう努力したらいいの、どこでしたらいいのっていうのがね、普通分かんなかったじゃないですか。であるいは場所がなかったりとかね。でそうなんだけども、まあ今は全部場所も方法も提供しています、これはね。でまあそこに入っていくのに、体っていうのが非常に大事ですね、体がね。でその体のために、 まずは、ちょっとヨーガをやっていただきたい。でこれはもう前からずっと言ってきたように、仏教とヨーガっていうのは本来は絶対一つのものだったはずなんですよ。特にお釈迦様の頃とかね、なんだけどもなんかどっかの時点で多分それが欠落しちゃったかしちゃって、でそのヨーガ的な部分がないままに、それがちょっと広がっていってしまった。だから今あの、禅寺の修行道場でも寺場のとこでも、まあ、チベットでもあのそのカリキュラムの中にヨーガっていうのは入っていないんですよ。入っていないわけ。じゃあ実際のところどうなのかというと、そういうお坊さんたち自身が、プライベートに自主的にやってるっていうのが本当と実際のところですね。それは実際にやっています。まあ、パオ私はパオ心理素因しか知らないけども、あの、まあ、当然カリキュラムの中にヨガなんかあるわけなんだけども、まあ、みんなそれぞれのビクたちが自分のクティっていうねとこでやってたし、でチベットこそね、もうあの人たちも頭のわーってすごい勉強する人たちだけども、だから全然チベットのあのなんていうかな、その仏教学校ですね、あのお坊さんたちが勉強する、ね、そういうとこにはヨガとかないですね。ないので、ちょっとまあ私らが知ってるディアパークあたりがなんかヨガなんとか入れるね、いろいろことしてるみたいだし、だけどまあ例えばリンポチェみたいなね非常にオープンな人たちは個人的にはやってますね。ケンゼリンポチェとかね、あのケンゼリンポチェも毎朝30分ぐらいなんかヨガをしてからいろいろプージャーをしたりとかね、いろいろしてるみたいですね。まあケンゼリンポチェの前にはもう山ほどヨガの先生たちとかいっぱいいるからですね。だから、個人的にはやってるんだけどもカリキュラムの中にはない。じゃあどうしたらいいのっていうことで、で一方案はあのまあ一方案の課題はとにかくみんなに瞑想の中に入ってもらうっていうのが、とこなんですよ。つまり私がいくら喋ったってこれをみんなが経験してもらえなかったらちょっと一方案としてお先真っ暗なわけなんですよ、ね、でなんとか皆さんにこの、私ら、まあ、私が初期の頃は青空とか言ってなかったし、でそれがまあだんだんと大仏とかね、まあ、いろんな言い方をしてきて、まあ、みんな同じこと言ってんだけどみんな同じこと言ってんだけどもただ青空っていうね漠然としたものからもうはっきり大仏とかね、なんかもっとはっきりしてきてね、でそれを、経験してもらうはない限りちょっと一方案の活動っていうのは成り立たないんですよ。いくら喋ってあのなんかしゃべり面白いよねとか言われたって、あのそれを実際に皆さんが経験してもらわないと、これ活動として成り立たないわけね。だから私は何とかして、皆さんに経験してもらいたくて、もらう必要があって、でそのためのあらゆる工夫をしてきたっていうねところで、でまあ一般は本当にあの完全にいろんな教団から自由になってますので、だからあるでっかいねあの教団が正式にカリキュラムの中にヨガを入れるというのは非常に難しいと思います。ね、総統宗のなんとか総統とかねいうところにね、スケジュールのことを砂上って言うんですけども、砂上の中にヨガとか入れられないんです。それはわかるんですよ。だけど一方案だったらもう自由だから、あの正式な砂上の中にあのヨガの時間をね入れるようになりましたね。あのでそれも少しずつですね。でただヨガといってもあのどんなヨガでもいいのわけがなくて、ね、今ヨガスタジオさん山ほどありますあって、でヨガの先生たちも山、ね、たくさんいらっしゃって、だけども 一方はただ単にヨガをやるのが目的であるわけがないからね。ヨガをやるのが目的じゃない、なくて、これは当然ある、一方はの目的の文脈の中でのヨガ、ね、つまり、体を、感じることで少しずつ我々はある場所に入っていく、第五図の中に入っていく。でその文脈の中で今ヨガをやっているわけね。だから当然その目的が分かった先生じゃなきゃそんなヨガを教えられるわけがなくて、ね、で、今ね、まあ、今朝も言いましたけども、まあ、2種類のヨガですね。あとリアルなヨガクラスと、でそれとオンラインとね、やって、まあ、リアルのヨガクラスは、まあ、一緒に各地回ったりしてね、一方の、活動に参加してもらえたら必ずそこにはヨガが入って、いたんだけども、鎌倉でも、ね、目黒不動でも関西でも名古屋でもね、四国とか広島でもね、まあ、インドでもそうだったんですけども、それにもやっぱり当然限界があって、まあ、関西ですら私は2ヶ月に1回しか行けなかったし、ね、広島とか四国は1年に1回しか行けなかったし、ね、1年にまあ1回会うのは大事だけども1年に1回でどうにかなるような話ってあるわけがなくて、ね、でそれで、今、ね、オンラインを、ね、やってます。で、オンラインクラスですね、ヨガのね。で、で、その上で、まあ、要するに、本当に経験してもらうために必要なこととして、第五図へ導くためのヨガっていうものを、皆さんにやってもらっている。で、それで体をきちんとした上で、まあ、まずきちんとした座布の上に座ってもらう。ね、この座布っていうのがちょっとね、私もこれ皆さんどういう座布に座ってんのかなってね、ちょっとよく分かんなくて、まあ。今までもかなり座布の紹介とかね、いろいろしてきたつもりなんだけども、まあ一方に毎週来るような人たちは、まあ、皆さんそれぞれいいそれぞれの座布を手に入れてねやってましたけども、ちょっとねいろいろな限界があって、小さすぎたりとかねなるんで、で、まあ、内山幸四郎氏の設計図通りの大きな直径が33センチか、ね、36か、ね、大きな座布で別鎮でパン屋に入って、ね、そういうのを、まあ、私らが、特製で作って、でそれを50個ね、50個、まあ、これあんまり公に宣伝しなかったんで、まあ主に一方案に、通ってくる人たちと、最近はオンラインの座禅会のメンバーとね、この2つのグループ、まあ、この2つのグループもほぼ重なるんですけども、人たちが、まあ、皆さん50個ね手に入れてもらって、50個が、まあ、日本中に散らばって、でそこで、皆さんが座ってもらうっていうね、いう形になっていますね。で、まあ、今度、三河出版さんの方で、蕎麦柄のね座布を作ってくれたん で、これが6月の、半ば発売のがねありますから、まあこれもこれポッドキャストのあそこに載せておきますから、ちょっと見ておいてくださいね、なって でできてきた。つまり、ヨーガで、ね、体をこわばりを瞑想の邪魔をしている部分を徹底的にほぐして、でそれで第五図の中に入っていきやすい、体をして、でその上で、座布の上に、きちんとしたあの正確に設計された座布の上に座って、でここまではねようやく来たかなと思います。準備ですね。でその上で、いよいよワンダルマメソッドに入っていくんですけれども、まあ、ワンダルマメソッドもねあのどんどんどんどん今、進化していて、で特に、今年になってからね四大分別館というものを入れるようになりました。でこれについてはもうすでに何回か法話の中で話したので、今日は触れませんけども、四大分別館ということをすると、体を通して、微細な感覚がその中を満たして、でその後に、それを超えた場所に行ける。で四大分別館をすることによって、でなぜそんな奇跡が起こるのっていうところで、まあ、この間、呪文の話をしました。まあ、普通、ね、ヴィパッサナと無常空無我アニチャドゥッカアナタっていう、ことを、まあ、ヴィパッサナの時に、ね、言いますけども、それと全く同じで四大分別観っていうのは地水火風パタビアーポテジョワヨっていうね、でこれは一体何なのってことで、これはもう、呪文なんだ。でそしてこの呪文っていうのは、まあ普通の日本では悪い意味に使われちゃうんだけども、それなぜ悪い意味なのかというと、呪文っていうのは言っても意味のない意味ってなっちゃうわけだけども、呪文っていうのは本来そういうもんじゃなくて、オープンセサミっていう呪文をかけた言った途端に本当に岩の、岩でできたドアが開いていく。だから岩でできたドアが開いていくっていうところまでを含んで呪文なんですよ。で開かなかったらそれ呪文とも言えないわけね。ね、それで無常空無我も地追加風もそういう意味での呪文です。でそれをその無常空無我っていうことで我々は、岩のドアが開く、ドアが開いて、じゃあどこへ行くのかっていうと、それは無常空無我の反対ですね。無常でないもの、苦でないもので 無我はそのままなんですけども、そういう場所へ我々は入っていく、そういう場所へ入っていく、そのドアが開くことによってね、でそこまでを含んだ無常空無我なんですよ。無常空無我っていう呪文ね、本当に本当の力を持った呪文ですね。でそれと同じように地水火風も、地水火風をすることによって、このか私らの体っていうのは確かに地水火風、この4つの原4つのエレメンツによって、フォーエレメンツメディテーションと言いますから、4つのエレメントでできてるよね。で私らの体は地水火風っていう4つのエレメントできてるよねと見ることによって、実は私らは、私はその体を超えていく、その体を超えたところに出るための実はフォーエレメンツだったという話なんですよ。フォーエレメンツの岩のドアが開いて私らは向こうへ抜けていくですね。っていうようなことをね、あの最近はあのワンダーメソッドとして、ちょっとまたかなりアップデートしたので、して、まあ、それが今、この2020年の、ね、5月の、 4月5月の、まあ、最先端のあたりなんですけれども、ね、これは、だからバンダイメソッドとしてもかなり発達して、まあ、最初の微細な感覚にしたって前はね、いきなりビリビリを感じてくださいってねやって全然感じなくてどうしたらいいのってところで散々いろいろ工夫して、で、まあ、まず最初に体をそういうふうに、まずは大雑把でもいいから感じてみようってね、それからフォーカシングっていうね、技法を入れて、でそれから、お腹のアナパナサティをやって、でそうすることによって、微細な感覚が感じやすくする、そして微細な、体になったら、最終的に四大分別感で、体の外へ行くっていうふうに、ワンダルメソッドもかなり、アップデートしているんですよ。ね、だけど、まあ、そのアップデートする前にね、2015年に私は、本当ね、自分とつながる瞑想入門っていうのを出して、まあ、ここで一回まとめてます。これは私にとって3冊目の本だったんですけども、前の2冊はね、そんなに詳しいことは書いていなかったので、瞑想そのものはね、これは2015年の時点での瞑想をまとめました、一回ね。で、ただその後今言ったように、もうすでにあれから5年ぐらい経ってるのか、5年ぐらい経ってますね。2015年って言っても実際に作業を始めたのは2015年の春だから。でこの5年の間にかなりワンダイメソッドはアップデートしました。なのでこの本の中にはそのアップデートの文が入っていないんですよ。当然だけどね、5年前の本だから。で、まあそれをこの、文庫本ですね、川出書房のね、で入門だけが落ちて、本当の自分とつながる瞑想というね、なりました。でもまあ、この5年分のアップデートの分は入ってないんだけれども、まあ、基本の木はちゃんと書いてあるので、まあ、こちらか、文庫本の方がね、手に入れやすいと思うので、こちらかね、これを、読んでもらえたらいいのではないかなと思います。つまり、まず、ヨガをやる。リアルなヨガクラスか、ね、一般のリアルなヨガクラスか、オンラインクラスか。で、そして、座布に座る。ね、ちゃんとした座布。このちゃんとした座布を我々用意しました。本当に最高の、皆さん座り心地最高ってね、みんな感激してくれてるんですけども、そういう座布を用意して、その上に、座って待ってます。そして今、このまあワンダーメソッドの一番初期の頃のね、まあ大体骨格だけはここに書いてありますから、ね、これを読んで、そしてその後5年間のアップデートは、まあ 今の一般に来てもらえたらもうアップデートした分がちゃんと分かるようになってますから、ね、だし、あさってゴールデンウィークセッションの最終日に、それをやるつもりですけども、ね、なのでこれをやってもらえたら、まあ、我々が悟りについて楽しくおしゃべりするんではなくて、本当にその、まあ、悟りってことはあまりにも曖昧だとしたら、洪水が及ばない場所に具体的に入っていくことですね。それを今、やっているっていうことです、ね、で、ようやく今日の本題に入れるんですけども、 このナガさんとのね対談、さっきも言いましたけども、ここまではっきり書いていたらさすがにちょっともう理解してもらいたいんですけれどもね、でどういうことかっていうと、この結局ね、さっき悟りについてのおしゃべりが本当つまんないってね、で、この、地球最後の日とも言えるようなね状況の中で、悟りについて楽しくしゃべるっていう方法を、ことを自分の避難所としている人たちがどうもいるっていうのにびっくり仰天したっていうねいうことで、でまあある記事がちょっと紹介されていて、まあそれが本当に悟りについて楽しくしゃべるのが好きな人たちにとってはまあ多分面白い記事なんでしょうけども、私もまあちょっと目を通しました。そして一方メンバーの人たちも目を通してくれたんだけども、まあ一言で全然面白くなんともないんですよ。この面白くもなんともない加減、なさ加減というのは一体何なんだろうってね。でそれが、まあその秘密は非常に簡単、単純で、それがね、心理学的方法を使って悟りの分析ってなってるわけね。だからもう最初からもう、ゲロっちゃってるわけですよ。ゲロってるわけね。心理学的観点から分析ってことは、要するに心理学的な世界観からのって話なわけなんですよ。ね、で心理学的な世界観を持ったら悟りなんかわかるわけないわけ。なぜ？だって心理学的世界観の中には悟りの前提となる醍醐図っていう概念がないからですね。だから前提条件が違ったところで、それを求めても無理ってことですね。だから、その、世間の前提条件のまま、で、悟りとは何かっていうことを分析しようとする、その分析っていうのはもうあくびが出るほど退屈なんですよ。でこのなぜこんなに退屈なのかっていうのは、その前提条件が面白くも何ともないからなんですよ。で前提条件というのはあまりにも私らの世間の常識のままだからなのね。で悟りっていうのはその世間の常識っていうのがそれ全部嘘だったよねって話なんだから、だからそのそれを前提に話を進めるっていうのはもう最初から絶対矛盾を含んじゃってるわけなんですよ。そういうことなのね。で、今日どこまで話せるかちょっと分かんないんだけども、それがねみんな、なんていうかな、私が常に今まで、まあ私はそこの業界をのど真ん中歩いてきた人間で、ね、それでシカンタザについての説明とかマインドフルネス説明とかヴィパッサナの説明とか散々ちゃんとした説明聞いてきました。それもちゃんとした先生たちからね。だけどなんか納得いかないんですよ。分かったようで分かんないってことは分かんないんだけど、で逆に 私が本当にみんなさんに聞きたいのは、あなたそれで本当にマインドフルネスって納得いったの？あなたそれで本当にヴィパッサナって納得いったの？エコニミティで体の感覚を見ればサンカーラがなくなるって、本当にそれ、あなた本当に本当に本当にそれを信じてるの？本当に納得いったんですか、あなたは？って聞きたいんですよ。おかしいでしょ、この説明の仕方が。何か肝心なことが説明しきれていないんですよ。これは日本マインドフルネス学会のマインドフルネス の定義ね、やったって、なんかね、好き嫌いなしに観察することとか、まあそれエクバニミティですよね。だからこの納得のいかなさとか、なんかすっきりしなさ加減っていうのは、結局この悟りの話と同じで、まあ悟りの調査が最初からゲロっちゃってるんだけども、心理学的なアプローチから悟りを解明するっていうね、もう最初から言ってるじゃないですか。心理学的アプローチっていうのは、まあはっきり言って世間の常識のアプローチからっていう意味ですね。だから世間の常識として、考えられているある世界観に基づいて、ヴィパッサナや、マインドフルネスや悟りっていうものを理解しようっていう話で、だからこれも根本的に矛盾しちゃってるわけなんですよ。なぜかって言ったら、それを世間がこうだと思っている世界が違うよねっていうのは、そもそも悟りなんだから、そっから見たのがマインドフルネスの光景であり、そっから見ることがヴィパッサナなんだからね。だからこの肝心なところを抑えないままのヴィパッサナの説明も、マインドフルネスの説明も、悟りの説明もすっきりするわけがなくて、だからこのすっきりしなさ加減っていうものを私は大事にしようよっていう話なんですよ。なんであなたはそこで納得しちゃうのよっていう話なんですよ。まあそれでね、マインドフルネスの定義を丸暗記すればね、なんとかの資格が取れるかもしれないけども、ね、だけど、それでも全然納得、ピンとこないじゃないですか。で、今どういう時ですか？パンデミックの時ですよ。パンデミックで洪水を押し寄せてきてるんですよ。で、その時に、あなたはそんな納得のいかないマインドフルネスで大丈夫なのっていうことじゃないですか。で、だけどマインドフルネスとかヴィパッサナってそんなやわなものであるわけがないじゃないですか。悟りってもそんなやわなものであるわけがないわけね。ね。だからそんなやわなものと思っているから、このパンデミックを本当に乗り越える避難所だとはどうしても本音としては思えない。っていうことでしょ。でももし、そんなやわなものじゃない本当のヴィパッサナ、本当のマインドフルネス、本当の悟りっていうものが分かったら、このパンデミックすら寄せ付けない。パンデミックも、パンデミックによって、パンデミックが迫ってこない、パンデミックの大洪水が迫ってこない場所を我々は見つけることができるっていう話なんですよ。ね、で、なんていうかな、その この間のね、また先週のエクアサに戻るんですけども、このね、要するに、我々はある、我々は 実在する世界を生きていると思っている、ね、そしてその実在する世界の常識をまとめたのが心理学である。でその心理学に基づいて何か悟りの研究をする、悟りの分析をする、悟りのアンケートを取るとかね。でこういう話が何か全然面白くもないし、何かちょっと全部的外れなのは何かって言ったらば、この私らが実在する実在客観的に実在すると思っている世界は実は thinking が作った世界なんだっていうね、っていうのが大前提なんですよ。だから好き嫌いとかいい悪いっていうのをなぜヴィパッサナとかマインドフルネスがあそこまで強調するのかって言ったらば、ちょっと好き嫌いなしになんか中立的に見ましょうな、そんな話であるわけがないじゃないですか。ね、ちょっとね、好き嫌いなしにちょっと平静な気持ちで自分の体の感覚を見ましょうとかね、じゃあそれはあなたの努力によってできる話なの、反応しなければいいって話なの。私はすぐ好きっても飛びついてしまって嫌いって怒ってしまってそういう反応したから、反応しなければ私ら好き嫌いを乗り越えられるのっていう、そんな話ってあるわけがないじゃないですか。誰だ、またね、その話であるわけがないわけ。じゃあ好き嫌いとかあれは何を意味してたのって言ったらば、好き嫌いっていうのはこの私らの、thinking が作るっていうことの本質的な部分になるわけね。つまり thinking が作る、 thinking によって作られた世界っていうのは基本的には好きと嫌いの世界なんですよ、ね、でそしてヴィパッサナとかマインドフルネスが目指す好き嫌いなしにっていうのは、この私がこの好き嫌いを抑えるとか反応しないとかいうことではなくて、この thinking によって作られた世界はこれは私が勝手に作った世界なんだなっていうことを見破った上でこの世界の外へ出るって話なんですよ。だからこの世界の中にいながら好き嫌いだけ反応しないことによって抑えましょうっていう、そんなのがマインドフルネスのヴィパッサナであるわけがなくて、で私らは実はこの世界は私の thinking が作ったんだ、だから私は今までそれこの世界は客観的に、存在していると思ってきたけれども、実はそうではなくてこの世界の外へ出る、つまり thinking によって作られた世界っていうのはある意味好き嫌いの世界ね。そこが、シェイクスピアとつながるってことですよ。 There's no good and bad, only thinking makes it so ってね、いいとか悪いってことは存在しない、thinking によってそうさせているんだね。だからこれはね、このお茶碗は、いいとか悪いとかじゃなくて私 thinking、だからこれはもうじゃあもう好きとか嫌いじゃなくてもうニュートラルに見るぞとかねそういう話ではないんですよ。でそれだったらなんとかなんか自分で好き嫌いなしにこのお茶碗に向かいますとかね、なんか前で運動しとかやりそうなことじゃないですか。そうではなくてもっともっと本質的なんですよ。そうではなくて私らが今は世界客観的に存在していると思っていた世界は我々の thinking によってできていて、 と、thinking によって世界ができたときに、そこには必ずいいと悪いがある。これ何ですかね。もうこれまさにライオンズもいいところじゃないですか。ライオンズもね、ライオンズもいいところですよね。だから。だからね、本当にこの内山老子のこの世界の見破り方っていうのはやっぱすごいんですよ。ね。この世界でみんながなんか幸せと求めて、貧乏から逃げてるよね。そんな単純な話であるわけないじゃないですか。そんな単純な話であるわけないでしょ。そうじゃなくて、このライオンズの本質っていうのはこのやっぱりこの四角の四角なんですよ。いいですか。この四角なのねがライオンズの本質なわけ。つまりこの四角の世界を作っているのは私だよ、あなただよっていう話なんですよ。世界っていうのはあなたが作ったんだよって話なんですよ。わかりますかね。ね、世界っていうのはあなたが作ったんだよ。そしてあなたが世界を作った時にあなたは何によって作ったの。 thinking によって作った。で、 thinking によって作ったその結果として当然そこにはいいと悪いとがあって、ね、でその結果として当然いいものを追いかける人生、嫌なものから逃げる人生に当然なる。だけどもこのこの四角ですね。ライオンズの一番の本質はこの四角です。これをあなたの thinking が作った。ってことは、あなたの thinking が作ったんだから、作る前の世界っていうのが当然あるわけですよ。作る前ね。作る前。だってある一定の時に私が何かを作ったとしたら、まあそれはもう出来上がっちゃったかもしれないけども、作る前にはそれは存在してなかったわけだし、もともと存在してなかったわけでですか。そしてこの世界っていうのはじゃあこれいつできたの、1900何十年ですかとかね15世紀ですかという話ではないんですよ。これいつできたかっていうと実は今なんですよ。今なの。今あなたがこの世界を作ってるわけ。いいですか。でもあなたは作った、つまりこの世界がもともと存在なんかしていないんですよ。この世界はもともと存在なんかしていないのね。リエさんが今作ったんですよ。と思ってないでしょ。もとも世界がいて私生まれてきちゃったと思ってるじゃないですか。ね。で、そうじゃないわけね。リエさんはこの世界があって、世界の中に私は存在してるよね。世界が客観で存在していて私はその中にいるよね。と思ってるかもしれないけども、リエさんがこの世界と呼んでいるものは、実は今、リエさんが作ったんですよ。何によって？ thinking によって。で、thinking によって作った途端にこの世界というのは嫌なものといいものに溢れてるじゃないですか。ね、で、いいものを追いかけるしかないって、嫌なものが逃げる、そういう人生になっちゃうわけなんですよ。いいですか？だけども、この作るっていうことは、ね、さら地があってそこに大工さんがゼロから作っていって、ああ一軒家ができました。で、今その一軒家を見るといかにもなんかずっと前からできていたようにあるけども、永遠の昔からね。そうじゃない、つい1ヶ月前かなんかつい2ヶ月前に建ったわけですよね。まあ今に稲村もところどころ新築の工事がありますけども、ね、あるそこのところ 前の家が壊されて今さら地、まあさら地でもないかさら地になりかけてますけどね。そこからまあ多分数ヶ月後に新しい家建つわけでしょうけど。ってことは、まあ家一軒建てるのはやっぱり数ヶ月かかっちゃうわけですよ。だけどもこの世界っていうのは実は皆さんが一瞬で作ってるわけね。一瞬で作ってるわけ。ってことは逆に言うとどういうこと？作らない前の世界に戻れるって話なんですよ。はい。ここまでマインドフルネスとかヴィパッサナーそこまで言わなきゃダメなの。ここを言わないからマインドフルネスのヴィパッサナーも全然分かんなかったんですよ。わかります？エクアニミティで体の感覚を見るって何ですか？あれはそれ努力によってできる話ですか？そうじゃないんですよ。世界が出来上がるその前に立つって話なんですよ。世界が出来上がる前だから我々はこの世界に対してエクアニミティ、エクアニマスなわけね。そこまで言わないからヴィパッサナの説明が全部なんかわけわかんないんですよ。ヴィパッマインドフルネスの説明が意味持たないんですよ。ですか。そこを言ってるのは世界に3人だけですよ。3人誰か分かります？私と永井さんとユッチャマロシってこれこの間永井さんがあの誰だっけ、ビトゲンシュタインと私とあと何人かしか この世界の秘密分かってないとかね言ってましたけどね。あ、この中でかな。だけどこの何トールさん、あ、トールさんも、トールさんも、トールさんも入れましょう。いや、4人、4人で言うや。4人。トールさんと内山老師と永井さんと私っていう。これすごくないですか？ですね。まあ、そのこと言うと4人、4人の中に含まれなかった人から文句でさ、あんまり言うのやめるけど。だから、この、なんていうのかな、結局まあ昨日か恐ろしくつまんない悟りの分析読んであれで結構ちょっと私もいや頭にきたって話ではないんですよ。つまんなかったでしょ、あの説明ね。で結局あの説明のつまんなさ加減と一体何かって、あれはちょうど私が散々ヴィパッサナーとかマインドフルネスとか説明聞いてつまんなくてつまんなくてつまんなくてずっと思い続けてきたつまんなさなんですよ。でそのつまんなさの本質っていうのは、まあ、まさに最初からゲロっちゃってるけども心理学的アプローチからの悟りの分析とかね言っちゃってるから、心理学的アプローチっていうのはどういうことかというと、この世界っていうものをもう最初から大前提としちゃってるって話なんですよ。そしてその中に好きとか嫌いとかね、みんなあるよね。で好きとか嫌いとかわわわわって言い始めちゃうわけね。でもそうじゃないの、もう心理学的な世界観もどうでもいいじゃないですか、そんなもの間違ってんだからね。だからあなたが世間の人間として生きてきたその世界観でもってヴィパッサナの説明をしないでくださいよ。あなたは優秀な世間の人だったかもしれないけれども、その優秀な世間の常識のままで価値観のままでヴィパッサナの説明をしてはいけないですよっていう話なの。なぜかっていうとヴィパッサナとかマインドフルネスが成り立っているのはこの我々が実際に世界が存在するよねと客観的に思っていたそこではなくて、この世界は、あ、俺が作ったんだ、いつ今この瞬間にね、30年前に作ったとかそういう話じゃないんですよ2500年前に作ったとか今この瞬間に作っちゃうわけですよ我々は ね。で今この瞬間に作っちゃって作ったことすら、まあ、要するに私らは、まあ、大工さんなんですよ。恐ろしく大工さんたってね、トンカチトントン立てて数ヶ月かかるじゃないですか、家一軒建てるのね。だけど松山さん一瞬で家建てるんですよ。 一瞬で世界作っちゃうんですよ。恐ろしく優秀なのね。だけどこの世界という家は松山さんが一瞬で作った家なわけね。ってことはそこを遡ることができるわけね。家を建てる前のところに遡ることができて、そしてその家を建てる前のところに遡った場所でマインドフルネスとかヴィパッサナが成り立つって話なんですよ。そこ以外には成り立たないです。この世界のど真ん中に入ってて、世界っていうものは客観で存在するよね。で、私はやっぱりちょっと好きとか嫌いとかあるから、この好きとか嫌いとちょっと抑えてエコアニミティでちょっといろいろ見ましょうよねっていう、そんなのんきな話であるわけがないじゃないですかね。もう私もそんなそういう説明を散々聞いてきて全然面白くなくて、面白くないというか、これ何かを根本的なところを言ってないよねっていうね、いう話だったんですよ。ね、でそれで、なんていうかな、この、まあ、例えば永井さんのこういう説明、それでこの第五図ですが、これ202ページですね。これは第四図に描かれているようにいっぱい人がいる中で、そのうちの一個だけにそれらの全部が入り込んでいるということを描いた図なんです。なぜ全部入り込んでいるのかといえば、さっきの話の哲学界公認の方の考え方で言えば、それは実は世界がこの人の見ている夢だからだということになりますし、哲学界公認ではない方で言えば、それはなぜかこの人が、山学校の私という特殊なあり方をしているからということになります。この文脈ではどちらも本質は同じです。後者の場合はこの人がどういう人か、どういう来歴の人で、どんな悩みや希望等々を持っているかとは全く無関係にという点が重要です。図の周辺の文章を読んでみても、そういう構造の存在に内間交渉がところどころで間違いなく気づいていることが分かります。で、時々見失っていますかっていうのねで、ここがね、これ本当です。ちょっとね、やっぱ内間氏ちょっと曖昧なところもやっぱりあるんですよ。やっぱりそれは認めなきゃいけない。で、じゃあ曖昧なところがなかったら内間氏の弟子たちに伝わってたはずなんですよ。はっきり言うよ、伝わってないよいや、私は 中の人間だからね、ないです、これは。だからこれはやっぱり内山老師は明確に分かっていたんだけども、それをやっぱりすっきり誰も納得いくとこまでは持っていくことはまでいかなかったっていう印象でしょ。そういう印象ですよね。で、それを私の永井さんがもう無理やり持っていっちゃったっていう話で、だから当然一生さんとネルケさんが違うというのはそれは分かるんですよ。ネルケさんとか一生さんの方が内山老師の実際の弟子たちの流れなんですよ。あの方が、あの二人の方がやっぱりアンタジの本流ですね。私はアンタジの痛むいいところで痛んだが出た人間なんだけども、だけども内丸氏が本当に見た世界っていうのは、私は永井さんが見ていることだと思います。じゃなかったあの第四図と第五図っていう、今日説明したこれ天才でしょ。このどれだけ深く解釈できるんだよって話なんですよ。だからあれはね、第五図っていうのはあれ絶対にどっかから降りてきたやつなんですよ内丸氏が頭で考えたというよりか、なんか降りてきちゃったん座禅をしている間にね。で、この降りてきた図を 内丸氏自身がじゃあ実は完璧に理解してなかったっていう面もちょっとあったと思う。完璧っていうかちょっと曖昧な部分があったってね。でそのために内丸氏の実際のお弟子筋たちにはあんまり伝わってこなかった。だから今皆さんがね安泰寺行ったらこんな話しないですよ。すいません、あの安泰寺に行けばなんかこの話聞けるか、いや無理です、それはね。あの安泰寺を一本案に来てくださいね。あのこの話聞きたかったらね。あので、だからこの世界ね、だからこの世界は一瞬で作る。じゃあどういうふうに作ったのっていうところでこの第三図第四図っていうのが当然出てくるわけね。言葉によって第二図が言葉によって通じ合う、第三図が言葉によって通じ合う世界が開かれて、通じ合う世界やり取り貸し借りね、まあこの分かりますね、第三図ですね。で これが世界の誕生なんですよ、第三図のこれがね。でこの時に我々は一瞬でとんでもない、さっき読んだ般若心経的に今天道無双ですね、オンリー一切天道無双、天道無双がこの時点で起こっちゃったわけ。どういうふうに中村玲子さん、これが存在すると思っちゃったんですよ、これがね。つまり自分は大工さんとして恐ろしく腕がいい大工さんなんで、そんなトンカチトンカチで3ヶ月かかんないんです。一瞬で家を建てちゃうわけね。一瞬で家を建てちゃうと、で自分が建てた家なのに、なんか家がなんか客観的に存在すると思っちゃったわけなんですよ、ね、そしてその家の中に入っちゃって、自分もその家の中の一人だと思っちゃったわけ、ね、そして家の中には不思議なことにいいものと悪いものがあって、ね、それでいいものさえ手に入れば幸せになって、悪いものから逃げたら、ね、大丈夫っていう人生になっちゃったんだけども、じゃあこの家を本質的にいいものと悪いもので作ってたのは何かっていうと、私なんですよ、私のティンキングなんですよ、ね、でその家の中にいながら、じゃあマインドが好き嫌いだし家のいろんなものを見ましょうって意味ありますか。無意味なんですよ。それ何のためにあるんですか。だからマインドフネスが好き嫌いなしに見ましょうっていうのは、そんな家の中にいて家のいろんな調度品を あれ好きです、あれ嫌いですというのをやめようなんて、そんなのんきな話ではなくて、家の外へ出るって話なんですよ。その前提にはこの家は自分が作ったよね、でこの自分が作ったらこそこの家の外へ出れるよねってことは、家を、要するに松山さんはこの家を作った大工さんなんだけども、大工さんというのは家よりか前に存在してるって話でしょ。わかります、ね、だから家がなくたって大工さんとしては存在してるんですよ。そういうことなの。家がなくても大工さんとして存在している。でその大工さんは一瞬で家を建てたわけね。一瞬で世界を作っちゃったんですよ。そして我々は致命的な天道無双をしてしまった。この世界は客観的に存在していて、私もこの世界の中の一部だと思ってしまった、ね、でその、世界をどういうふうに作ってきたかっていうところでカテゴリーってことをね、あの永井さん説明してます、ね。なんだけどもこの、一番ね、あの本質的なところ、ちょっとできるかな、あの、これ208ですね、ここら辺、カントの世界構成についてもっと詳しく話しています。あの仏教三点座の哲学ポジション2の方ね、あれ気にしない、あれヨーグルトだから、あの構成作用の話と関係しているんですね。カテゴリーに従って世界を構成していくっていう話で、
あのカテゴリー的世界構成と主観性の働きはカントで重なっていますが、本当は究極的な主観性はいい？究極的な主観性はカテゴリー的構成の外に残るんですよ。つまり大工さんとしての松山さんはカテゴリー構成によって作られた家の外にいるってことなのね。これ決定的ですよ。ね。主観性の働きはカテゴリーに従って世界を区分けして客観的な世界を構築して同時に自分自身をその世界の中の一員に仕立てていくんですけどね。まあ要するに大工さんとして家を建てて、でいつの間にかこの家の中の調度品みたいな自分を見出してしまうということですよ。普段は我々はそういう仕組みの中でそれに従って世界を見たり聞いたり理解しているわけなんですけども、つまりこの家が存在するよね、で私も家の中にいる一人の客観で存在している人間だよねと思って世界を見てるってことですよ、ね、しかしですね、まさに内山高尚も洞察したように、そして関東自身ももともとはそこから出発しているように、端的に何かが見えたり聞こえたり感じたりしている主体は実は一つしかなくて、その一つ性の選択にはこの構成作用は関与していないんですよ。つまり松山さんっていう人間の本質は家を建てることとは関係なしに松山さんは松山さんってことなのね。つまりこの意味での唯一の主観性はカテゴリーによって作られているわけではないんです。つまり松山さんは家には所属していないんですよ。家の中にあるテーブルとか椅子とか畳とかというのは全く違うところに所属しているということなのね。こんな分かりやすくないですか。物事を正しく、皆さんね、これね208ページを読んでるのよ。208ページもう一回読み直してね、物事を正しく区分けして捉えて理解するためにはカテゴリーの適用は大事ですけども、この世界を初めて開く究極的な主観性の存在自体にはそういう意味的構成作用は本質的な役割を果たしていないんです。それはそうだよね。松山さんは松山さんなんですよ。でその松山さんが家を作ったわけね。でその家の中に入っちゃって家の中の調度品と対して借りないと思って生きてきたわけね。でも実は本当はそうではなくて、松山さんの本質は、家の外にいる。なぜ？だって家を建てる前から存在してたんだからですよね。でこの事実は、この121ページって私のこれ話して、世界が完全に空なる時に空なる世界を、観察している私ね、それは当たり前です。要するに家がなくなっちゃったわけ。家がなくなったって大工さん存在してるじゃないですか。当たり前ですよ。だけど我々は今まで家の中の調度品だと思っていたから、家がなくなったら私も消えちゃうと思ってたんだけども、家を作ったのは私で、ってことは家ができる前から私は存在してたわけで、松山さんが家を作って、松山さんは錯覚を起こして家の中の調度品と思ってたんだけども、実はそうではなくて、ってことは家が、はい、今なくなりました。きれいさっぱり。じゃあ松山さんがなくなるかっていうと、なくならないわけ。だから家がなくなって更地になったのを松山さんは見ることができるって話なんですよ。でそれが私が121ページでね、これは哲学する仏教の121ページね、そこも読んでねっていう話なんですよ。そういう意味では領土さんと私は見事に一致しているとも言えるんです。こういう形式的な一致が、形の上での一致が本当に中身が一致しているかどうかっていうのは、それはまだ謎ですけどね。またそういう本当に哲学者って疑い深いんだから、本当に、まあ確かにそうで、まあこれで、ああ私と永井さん一緒だとは、まあ私もそんな単純には思わないですけどね。まあでも完全に一緒でしょ。まあ要するに永井さんが分析しているのは家をどうやって建てるかの話なわけ、ね、だけども 家を建てる大工さんというのは家のだだ家を建てる前にも当然存在してるわけだから、ね、だから大工さんによって建てられた家と大工さんは別で、ね、そしてだから家がなくなったとしてもビパサナによって全てがナーマとルーパがなくなったとしても家がなくなったということを認識することができる当たり前ですよね。大工さんなんだから。大工さんと家の中の調度員というのは全く違うんですよ。そういうことなの。これとんでもない話よ。でここまで踏み込まないとこれでマインドフルネスとかヴィパッサナー分かるでしょ、その本当の意味がね。でこれがなんか心理学的な悟りの分析とか全然違うじゃないですか。全く違うんですよ。心理学的悟りの分析ってあれ全然面白くないわ。あれは単なる家が出来上がって家が客観で存在しているなんて普通の世間のものの見方の中での話だから、そうじゃなくて実は私らはこの世界っていうのは実は自分が作っているんだ。でマインドフルネスヴィパッサナーが好き嫌いなしに世界を見るってことはそれを分かった上でこの世界の外に立って世界が作られる前に外っていうか世界が作られる前の場所に立ってっていう意味なのね。だから外ですよね。当然だ世界は、まあ、作られてないんだから今の時点ではね。だから松山さんは大工さんとして存在している。でその後世界を作るわけね。でそれを一瞬のうちに世界が作られる前に立つ、その場所に立って作られた世界を見ることがヴィパッサナーでマインドフルネスなんですよ。ちょっとグーグルと違うでしょちょっとグーグルさんとはちょっと違う、チャンメタンさんとちょっと違うんですよ。ごめんなさい、ね、あのそういう話なの。でここまで踏み込まないとマインドフルネスもヴィパッサナーも納得いかないです。でここまで踏み込めば全部納得いくし分かるし、なぜヴィパッサナーっていうのが悟りに至るための修行方法だったのかっていうのが分かるし、ね、でシカンザザって何なのって言ったら世界の外の底でただ座るってだけの話で、ただ何も分からないで、あ、シカンザザですね、私わーわーわーってね、こんなのがシカンザザであるわけがないじゃないですか。そんなものね、ただ単にメソメソを使わないのがシカンザザですか、のわけないじゃないでしょう。それあなた妄想してるだけですよってね、話で。それで全部がもう矛盾なく解けるます。はい、ちょっと皆さんこれ読んでね、これね本当にね読んで、ちょっとこれを読んで今日の説明を聞いてもらった上でちょっと出発したいんですよ、ね、今までもまあ別に今日の説明が全く新しい説明ではないけど散々説明してきたこと通りなんだけども、本当に綺麗にねこの対談の中ではまとまりました。いやこの対談一体どうなるかとドキドキしてたんだけども、インドから帰った直後ちょっと私はっきり言って体の調子あんまり良くなかったんだけども体の調子あんまり良くなかったんだけども、もうなんとか2時間乗り切ったらちょうどいい感じになってて、あそうかみんなインド知ってるからね、いやインドでよかったね。インドから帰って途端に調子崩しちゃったんですよ。はい、ちょっとねこれ12月はまだねパンデミックの前で、まさかこんなになると思わなかったけども、まあ時にね本質的なことを話せて、それがようやく原稿まとめてね、なってよかったかなと思います。はい、いいですか。じゃあとにかくね、これを熟読してください。これをいい？で、それでまあ皆さんも座布を手に入れたから、 マタの人はね、これからサンガさんのそば殻を、ザフを購入してくださいね。で、ヨガね、ヨガオンラインでやって、で、週末のね、土日の一方の瞑想会にオンラインで参加するね。これやればもう、洪水、パンデミックの洪水が及ばない場所、及ぶわけないじゃないですか。だってパンデミックってこの家の中でしか起こらないんだから、家の中、家の外にいる人間には起こるわけないでしょ。わかります？ね。だからそれをね、見ていきましょう。ね。そんなやわなもんではないです。仏教も瞑想もヴィパッサナもマインドフルネスもね。だけどそれがなんかやわなものに見えちゃったのは、やっぱり究極的に分かってなかったんだと思います。はい、じゃあね、仕癖がやりましょう。あとね、明日、明後日、朝またやりますのでね、2回ほど。で、明後日はね、ごめんなさい、ワンダラメソッドを一気にやります。微細な感覚、慈悲の瞑想、そしてアナパナサティってね。だからちょっと時間かかるかな。明後日は朝食前に1回だけになると思います。ね、でそれを一方サイトに上げるから、アップするので、でそれをこれから先聞いてもらえたらいいかなと思います。ね、はい、じゃあ始め、仕癖が。春情無変性願道、煩悩無人性願断、法門無量性願覚、仏道無常性願成、性願断、法門無量性願覚、仏道無常性願成、修行無変性願道、煩悩性願断、法門無量性願覚、仏道無常性願成。